皆さんおはようございます、こんばんは。このポッドキャストは毎週水曜日夜7時からゴルフにまつわる全てのことについて素直にお届けするラジオ番組となっております。さて今回は前回の続き、ラサさんとの対談の2番目になりますね。ちょっとね、何回かに分けていこうと思うので、これが前編の、中ぐらいになるのかなって思うんですけども、皆さん聞いていただけましたでしょうか。やっぱりこう、アマチュアで社会人として、ゴルフをされている中で、皆さんと多分リンクするところも多かったりとか、あとは、まあ試合には日々出てないけども、まあゴルフをね、こう楽しく、まあこうエンジョイとして回っている方、の方がまあ大多数だと思うんですけども、まあそういった方にもですね、何かヒントになるんではないかなと、僕は思っております。非常にですね、こう話し込んで、しまいましたので、また今後もね、今後もというか、今日も含めて、発信していきたいなと思っております。そして、まあ、今回その話に入る前にですね、あるお客様から、ちょっと新聞の石川遼くんに関する記事をですね、シェアをしていただきました。ありがとうございます。最近、たまたまですね、YouTube も見ていて、遼くんの、まあ、こう、追っかけというか、まあ、昔からね、遼くんはもうスーパースターなので、たくさんの追っかけがいると思うんですけども、こう試合とは違ったアングルというか、もうほんとホームカメラでこう何ホールかを撮ってる動画がありまして、ね、それをね、こうなんかぼーっと見てたんですよ。で、僕一番、まあその最近よく試合を見る方ではないんですけども、日本ツアーよりもどっちかというとちょっと海外の方が多かった、見る機会が多くてですね、久しぶりにりょうくんを、まあ、しっかり見たというか、なんとなく見たんですけど、アドレスが本当に美しいなということをですね、感じまして、見とれてしまいました。まあ、りょうくん、昔から、アドレスも、テクニックも、アプローチも、実績も、本当にスーパースターだと思うんですけども、なんか、最近は、なんか余裕があるというか、こうアドレスの中に全てのバランスが取れているっていうことを感じてですね、皆さんもちょっとこう直近のアドレスを見てほしいんですけども、全てのパーツとか、その立ち方、構え方、そしてその、まあ、心技体といいますか、なんかその腕がですね、こう一本の線につながってるっていう感じが僕はしててですね、最近それを真似ようと思ってですね、トレーニングを見直し始めました。まあ主にその何をやってるかっていうのはまたちょっとおいおい話そうかなと思うんですけども、決してその難しいことをするんではなくて、ある一つのね、ことを追求しようと思いました。それが前回この石川遼くんとつながるんですけど、セミナーを、トレーニングのセミナーをですね、受けに行った際にですね、そこでもリンクした部分がありまして、まあ、そのセミナーは、まあ、どちらかというとゴルフコーチ向けではなくて、本当にガチのパーソナルトレーナーを目指すための、なんかこう、勉強セミナーのところに潜入してきたんですけど、まあ、そこで、得たものと、まあ、今回ちょっと時間が経って、りょうくんのスイングを見たことと、アドレスを感じたこと、そして、お客様から、りょうくんからの、りょうくんの記事をですね、こう、教えてもらったことが、なんかこう、すべて、つながったというか、なんか日々いろんなことを、なんかこう、学びに行ったりとか、感じたり、やったりすると、なんかこう、大体こう繋がってくるんですよね、パーツが。なんかそのパーツをですね、自分自身も取り入れたいなと思って、一からスイングを見直すことにしました。これもね、いろいろ自分で気づいたことをですね、レッスンとか、特にキャンプとかのナイトミーティングとか、そういうところで、 皆さんになんかシェアしたいなと思っております。ぜひりょうくんのアドレス、スイングとかねスコアとかそういうところに目がいってしまうんですけども、立ち方に注目していただくと、皆さんのそのヒントになると思います。でその新聞記事にねこういろいろ書いてあってすごいいいなーっていろんな言葉があったんですけど、りょうくんの最近の口癖は、コツコツ日々の積み重ね、同じことを信念を持ってやり続けることが大事、コツコツと積み重ねてきたことが数字につながっている実感があるというふうに、コメントしてるみたいですね。もうコツコツが信条、進化し続ける石川っていう感じで、本当にかっこいいですよね。まあそのスイングの内容とかに関しては、まあいろんな考え方があると思うんですけど、やっぱこの言葉は分かっちゃいるけど、日々生きてるとなかなかこう忘れがちな部分だったりとか、何かこう取り組んでてうまくいかない時に、なんか昔はできてたのに今できないとか、なんか2ヶ月前できてたのに今できないとかって思う人とかたくさんいると思うんですよ、僕も含めて。なんですけど、やっぱこう結果を出さないといけないというスポーツ選手においては、なんか一個の一打のズレとか一個のこのシャフト一本分のズレがですね、やっぱり大きなストレスになりますよね。それは多分おそらくまあアマチュアの方の人よりは、まあその仕事をしている以上はですね、こう一つのミスが本当に人生のストレスになると思うんですけども、そんな中でもですね、こうコツコツという言葉を信じてやっているりょうくんはやっぱかっこいいなっていうふうに思いましたね。なのでぜひ皆さんこのりょうくんのね活躍を見守りつつですね、また勝ってくれるんではないかなと思ってます。そんな感じでですね、今回の、ラジオに入っていきたいなと思うんですけども、今回はね皆さん面白いですよ。飛距離は何々で買うっていうところから始まるんですけど、皆さん飛距離を求めたいとか飛距離を求めるときにいろいろすることがあると思うんですけども、それのねリアルな体験をですね、話しましたので聞いていただけたらなと思ってます。それでは本編に入っていきたいと思います。
男の子に怒られそう
なんでなんでなんでなんでなんでなんで
なんで言うなって。
いや怒んないと思うよ、多分分かってると思うよ。
分かってますね
もう全然否定してなくて、
悪かったら帯、帯何キロのって聞くのが恒例になってて、
全然なんかそれは否定してるわけじゃなくて、なんて言うんだろう、その多分こう聞いてる人だとなんかこうやっぱ方向性なんだなっていう人もいれば、なんか飛距離を絶対求めた方がいいレベルの人もいれば、あとラサさんみたいに若い人もいれば、やっぱ飛距離をもっと追い求めたいシニアの世代も人もいるから、なんかちょっといろんな視点で話そうとかあると思うけど、じゃあちょっとその続きでラサさん視点の今これから試合に、後からまあ試合のこととかも聞こうと思うんだけど、なんかこれから試合に向けての、2023年のその武器を揃えていくというか、さっきの飛距離のこともそうだし、取り組みについてもそうだし、なんかあればいろいろ話してほしいんですけど、武器について、はい、
武器について、ですね、まあ、前回12月にお話ししてから、うん、まずこの春に変わったこととして、まあ、一つさっき散々して否定してましたけど、飛距離があります。
はい、
ドライバーの飛距離、ドライバーとウッドですね、うん、ウッドの飛距離があります、うん、っていうのは昨年とか、まあ、昨年2年前からミッドと言われる、まあ、25歳以上の試合に出るようになって、うん、まあ、その年代、まあ、25歳以上なので40代の方も50代の方もいらっしゃるんですけど、 まあ、そういう女性の競技ゴルファーの方とラウンドする機会が多くなって、すごく思ったのが、
うん、
周りのお子様たちすっごい飛ぶんですよね。
飛ぶんだ、やっぱり。
飛ぶんですよね。本当に一番若いぐらいなんですけど、私が。
うんうん、
全然、で、枯れます。本当にトップの方たち。まあ、もちろん私よりも飛ばないけど、
うん、
そのロン、ウッドとかが、とか、ユーティリティがすごくお上手で、私よりも後ろから乗っけてくる方ももちろんいらっしゃるんですけど、ドライバーの距離が、まあ、飛ぶなとか、あとは、50代、60近いのに、私と飛距離が変わらないっていうのが、まずそのミッドの、その世代、ミッドの大会に出て、一番驚いたことです。
よー、すごい。そうなんや。
そうですね、200ヤードだと、まあ、学生の頃もそんな飛ば、全然飛ぶ方ではなかったんですけど、うん、まあ、学生で同世代のその人たちと試合でプレーして飛ばないのは普通だと思うけど、
うん、
おばさまたちと一緒に回って一番最初に私が打つのみたいなのはちょっと衝撃があって。
その時、正直どう思った？なんかその場で。そのドライバー打つじゃん。
はい。
で、その置いてかれた時の、なんか心境って、その時にそれを感じたのか、それとも終わってから置いてかれたって感じたのか、それはどうなの？
プレイ中、ひしひしと感じてました。おまちゃんすごいって。今はまだ、2、30代の人いなく、は少なくて、
うん、
4、50代の方がすごい多いんですけど、30代。その本当にもう20代の人いないぐらいな感じ、まあ、年齢構成で、で、年配の方と回ることが多かったんですけど、もう全然飛距離ついていけない。
なんていうの、その、スイングのスピードとか、その、うわ、やっぱ、飛ぶスイングしてるよねっていうのを感じるわけ？
見てて。感じる方もいる。うん。まあ、身長が高かったりとか、うん、こう、もう、50代なのにもうすごいトレーニングしててがっちりしてるとか。
ああ、やっぱそうなんだ。
私は、その道具に振られてる感があるスイングですけど、
うんうん、
ちゃんとクラブを振ってる、うん、ちゃんとその自分が振ってる。振られてるじゃなくて、振ってる方はやっぱもうトップアーマーの方はみんなそうですね。
ああ
もうその年齢に問わずと言いますか。
ああやっぱ見た目から違う。その。
もいますし、
うん、
のうまーく、うん、なんかね、かかとぴょんぴょん飛びながらも、うまーく飛ばす方もいらっしゃいます。
そうか。
こう、ベタ打ちじゃなくて、反動でかかとぴょんって飛ばしながら、うんうんうん、やっぱこう、経験とね、積んで年齢とっていうのもあって、そう。行ってみたら、ね、行ってみたら変わらないとか、行ってみたら負けてるとか、いう方がいらっしゃるのに、まず衝撃を受けました。
じゃあ、それを経験したわけじゃん？
はい。
じゃあ、なんか、自分はどうしようって思ったの？終わって。これを、
飛距離が欲しい。あと、
思った
思いました。思いました。
でも実際飛距離は、なんか、伸びたん、
ね。はい、今は伸び
た。おー、はい、そのなんか伸びた、
5ヤードぐらい。
はい、要因をちょっと、いろいろ、そう、クラブのこともあるだろうし、体のこともあると思うんだけど、どうですか？飛距離に関しての。
まず一つは、すごいこの冬は、本当に言葉あれですけど、
うん、
飛距離をお金で買った感があります。
お金で買った。その飛距離をお金で買ったこと、ちょっと詳しくじゃ
あ。はい。まあ、ずっと、私、あんまりクラブ変えるのが好きではなくて、
うん、
もう今のクラブで、まあ、80代が出てるならいいやとか。
うんうん、
あと、まあもちろんお金もかかることなんでセット変えると、
う
ん、で10万円近くなくなり、
ね、
ドライバーも1本やっぱり5万円以上はしますしっていうところで、う 自分がこう、道具にあんまりお金を使う考えがなくて、ちょっとケチいのもあって。で、買うのは、で、その、道具も学生の時に、高校2年生ぐらいの時に、こう一式、変えてから、変わってなかったんですよね。
うん、
ドライバーとかも、アイアンも、本当に10年近く、同じものを使ってて、で、やっぱ10年も経つと、それはテクノロジー変わるよ、みたいな。技術変わるよってずっと言われてて、うん、それこそさっきの4人のグラブラインとかの。男の子って道具好きじゃないですか。
うん。女の子よりもガジェット好きだからね。ガジェット好き。
そう、マニアというか。そうなので、結構その中古のクラブとかメルカリとかで、いろんなクラブでして、合わなかったら売ってみたいなことをやってる、まあ彼らに囲まれて、でも私は本当に、そう、10年ぐらい同じクラブを使ってて、
うんうんうん、
ただ、まあ本当に飛距離の差を痛感したので、まあそこで、ね、体のトレーニングっていう方ももちろんいる、そっちの方が大事っていう方もいるんですけど、
うん、
やっぱりその10年も経つと、まず道具が変わるよっていうのと、うんうん、あと、まあ、メーカーは伏せますけど、
うん、
一般的に、まあ、飛ぶメーカーと飛ばないメーカーってあるじゃないですか。
うん、あるあるある。ある。
出ると言われるメーカーと出ないっていうメーカー、うん。出ないって言われるメーカーをずっと使ってたんですね。それはもう学生の時とかからずっと使ってたので、うん、とか、まあ、いろいろご縁やっていただいてとかっていうのも。
ああ、なるほど、なるほど。
飛ばないと言われてるメーカーを、
うん、
使ってたんですけど、
うん、
弟から言われたのが、その、まあ、飛ぶメーカーに変えて、まあ、飛距離が伸びたとします。それで、その、パワーでゴルフをしてる、その、俺らみたいな男は、その、急に道具が変わって、ボールが暴れて OB が増えるとかっていうのがあるかもしれないけど、
うん、
ラサのスイング、ラサのパワーだったら、その道具を飛び系に変えたとしても急に OB が増えることはまずないって言われて。
おー、はいはいはい。
タイプでもないし、
うんうん、
まあ、まずその女性がレディース、女性がレギュラーから打つと OB ってすごい遠いんですよね。
うんうんうん。
多少曲がっても OB まで飛距離が届かないっていうのもあるので、うん。なので、その道具を飛び系に変えたとしてもそんな急に暴れることはないと思うっていうのを言われて、
お
ー、で、まあ、本当にね、10年使ってますし、今、高いし、ずっとやってて、
うん、
ちょっと買ってるか、みたいな。
お
ー。ウッドとドライバーを買いました。
飛び系に。
飛び系のメーカーに。
おー。それの、そのメーカーをいろいろ、多分飛び系のドライバーいろいろ試したと思うんだけど、その決め手は何だったの？いっぱいあるわけじゃん。
あ、ありますね。ありますね。私は、限らず、今回に限らず、その学生の頃から、クラブを買うときに、もうドライバーからウェッジからパターまで全部顔がまず一番です。
おー、顔が一番。
顔が一番。
これね、聞いてる人は、顔って何ですかっていう人がいるんだけど、顔についてちょっとだけ語ってもらえますか？
あんまり詳しいかは分かんないんですけど。
いや、全然フィーリングで全然いい、
うん。構えた時のフェースの見た目です。まず顔っていうのは、クラブの顔は、構えた時のフェースの形。
うんうん、
で、やっぱりこう、同じメーカーでも、の中でも違いますし、
うんうん、
まあ、クラブが変われば当然、まあメーカーも変われば当然変わるんですけど、あとは同じメーカーでもシリーズによって変わるんですけど、うん、やっぱアイアンとかですと、ちょっとこう、とんがってるアイアンの形、うん、とんがって
るヘッド、あるあるある、
丸いヘッドとか、うん、あとソールの厚みとか、あと、まあドライバーとかウッドで言うと、捕まり顔と逃げ顔っていうんですかね、うん、構えた時にフックフェイスなのと開いてるフェイスなのとってあると思うけど、うんうんうん、あとはまあウェッジとかもそうですよね。こうペタンと地面につくもの、 あとはパターとかも、まあもちろんヘッドの形、ピン型とかマレットとかいろいろあるんですけど、そういう顔がポンと置いて構えた時に、あ、この顔好き、この顔嫌いっていうのがすごく私はっきりしてると思って。
そうなんや。
そう、まずそこがバチッと自分の好みに合わないと、私はなかなか選ぶ勇気が。
ダメなんだね。なるほど。ってことはもう、やっぱ今選んだやつしかやっぱなかった、しっくりきたのが。
なかったです、
パチッときたのが。すごいね、やっぱ結構狭き門になっちゃうよね。顔でまず決まるってことは
思います。私
相当イケオじゃないと難しい。
そう、男性、人間の男性以上に厳しいかも。
人間の男性はそんなに、あの、イケボじゃなくてもいいってこと。別に、もう、飛び系であればどれでもいいみたいな。なるほど。
でも、本当にクラブは、なので、まあ、ちょっと話ずれますけど、
うん、
あの、2年ぐらい前、去年ぐらいに、5番ヤンが打てなくなって、で、ユーティリティを入れたんですけど、
うんうん、
そのユーティリティも、その、時出てるメーカーの最新の顔とかはもう好きじゃなくて打てなくて、もうなのであえてその時は1個か2個古い方だったんですけど、もうあこれなら使えそうみたいなのを見つけて、もう本当に中古でそれを一生懸命探して、あの、入れてます。なので今回のとかドライバーも最新のモデルではないんですよ、実は。 あの全然10年前とかではないんですけど、船を、
うんうんうん、
モデルなんですけど、
うんうんうん、
そう、あの、新しいのも、あの、シダをして、
ま
あ、そのカラー前とかの顔を見た結果、新しいのは無理。あの、1個前のが、あ、これなら打てそうとか、これなら、うん、あの、打ちそうみたいなので、あの、捕まり顔が私は好きなんですけど、
うんうんうん、
そういう、そうみたいなのがあって買いました。
いやー、いい参考になったね。これ顔は大事っていうのは多分分かる人には分かるし、だんだんこうゴルフやっていくと気づくよね、自分の好きな顔っていうのがね。
気づきますね、
うん、
はい、
そうだよね。
ちなみに直田コーチはどういう基準で決めてるんですか、アイアンとかウッドとか。
自分も最近そのタイトリストをに意識変えたんだけど、ウェッジからユーティリティとウッドと、もうアイアン以外は全部変えて、で、一番はやっぱり飛び系を目指した。やっぱり一緒。
あ、飛距離出るもの。
うん、一番は。一番は飛距離が出るものを選んで、あともう一つは、なんていうのかな。人と同じじゃ嫌っていう、なんかこう、ちょっとひねくれた願望あって、そう、あるんだけど、やっぱり一緒かな、顔かな、そのタイトリストの顔が、すごい美しかったっていうのが一個、あるかもしれない。だから一緒の考えだと思う、本当に。やっぱり一緒、
見た目が好みで、5ヤード飛ばないクラブと、
うんうん、
見た目はちょっと合わないけど、数字上5ヤード飛ぶクラブだったらどっち買いますか？
あ、もう絶対見た目合わないとダメだね。
ああ。
だし、あの、見た目いいけどマイナス5ヤードも選ばないかもしれない。見た目良くてプラス5ヤード。
ああ。
さらに飛ぶ。そう。でも、やっぱり長年いろいろクラブ見てきたけど、俺の中では、今のヘッドスピードとか、ものに対しては、もうタイトリスト以外なかった。いろんなものを試したけど、
そうなんです、
もうタイトリストしかなくて、なんか、結構最近はなんかタイトリスト推しみたいになっちゃって、俺がレッスンで。なんかタイトリストを売りつける人みたいに、あの、なんか、なんでもかんでもタイトリストいいですよみたいな、なんか俺何の得も別にないんだけど、いいもの言っちゃうから、なんかタイトリスト信者みたいななっちゃってんだけど、多分それはラサさんと同じ、やっぱり顔が良くて、やっぱり 構えた時のやっぱあれだと思うから、うん、やっぱ一生
進化、
そうそうそうそうそう。でもすごいね、出会えてよかったよね。
ああ、そうなんです。なので、ね、10年ぶりに、あ、この顔なら変えてもいいかなって思える、う
ん、すごいよそれ、
多分に出会えた。もうなんで本当にこう中古屋さんとか、うん、まあ、あの普通のゴルフショップとか回って、うん、もう片っ端から構えて、クラブを、顔を見て。ですね。
俺よりすげえよ、それ。
本当
か。すごい、すごい。それはね、もう本当ね、ゴルフ愛があるよ。俺よりある。
見た目でしか判断できない。
いやいや、もうそうやってフィーリングがすごい、俺大事だと思うから、やっぱ10年間、あと10年間使おうってなるわけじゃん、結局。そしたら、10年間使うって考えたら、まあ、車と一緒じゃん。その、やっぱいいもの乗って、やっぱ10年使うみたいな。やっぱ費用対効果すごい大きいと思うから、すごくいいっすね。そうなんだ。へぇー。
でも、あんま出会えてないんです。アイアン変えれてないです。
アイアンね。
まあ、ひとまず、ひとまずそのドライバーの距離、うん、飛距離っていうのが。そ
う
だね。
うん、
2年間試合出て、社会人になって出ての課題だったので、
うん、
まずは、ドライバーとウッドを、本当に 10年、11年使ってたので、変えました。
なるほど。どうですか、その、飛距離に関しては。
テクノロジーを感じてます。
やっぱり、その飛距離伸びた要因は、やっぱり飛距離をお金で変えたっていう、ことをやっぱり実感してやっぱ良かったなっていうやっぱりことを感じてるってことだね。
そう、10年ぶりなので本当に自分で初めてお金出して買ったみたいな感じなのもあるんですけど、前ね買った時は両親に買ってました。
なるほど、なるほど。やっぱりでもより愛着湧くね。うん、
そうですね、うん、今回でも本当にいろんなそのドライバー買うにあたってこういろんなこうクラブ顔見たりとか、
うん、
あと、まあ、打ってデータ取ったりとかってしてると、ちょっとなんかこう、男の子たちが道具にはまっていく感じがわかる気がして、あ、でも道具って面白いなって思います。道具でここまで変わると知らなくて、もう、本当に。うん。
いいね。なんか新しい楽しさ見つけたね。やっぱ。道具に。そうだよね。そっか。
シャフトとかそうですよね。
うんうんうんうん。なるほどね。
組み合わせとかって、なんかすごい道具って、なんか面白いなって思う。
お
お。結構難しいんですね。
うんうん、そうそうそう、難しいと思う、本当に。マジで難しいと思う。そうか。じゃあ、これからあと10、20ってね、やっぱその、お金で買ったプラスアルファやっていかないと、さらなる、その、先輩方に追いつくためにはどうですか、なんか飛距離に関してこれをしないといけないなとか、これからさらに、
まあ道具が一つ、まあ、あとは体ですよね。
うん、うん、体はなんかしました？
あでも体重が、うん、去年の春先とかはちょっと落ちちゃってたので、
うん、
戻した落ちないように、そう、ちょっとキープしたりとか、あとは、ストレッチはよくするようになりました。ストレッチ、あと。
皆さん、いかがだったでしょうか？今回はここまでということになるんですけども、飛距離に関してですね、いろんな意見を、聞けてですね、皆さんに何かヒントになっていれば、嬉しいなと思うんですけども、どうでしたでしょうか。皆さん、ぜひコメント、感想をお待ちしております。そして、ラジオの Spotify というアプリでですね、今回の対談はですね、動画も撮っております。まあ、せっかく撮ったので、今回のシリーズはすべて動画まで編集してですね、アップしようと思うんですけども、いつも Spotify というアプリからしかその動画を視聴するというのが、今の現時点では、ポッドキャスト業界できないということなんですけども、ぜひ、ラッサさんってどういう人なのかなとか、喋ってる雰囲気どうなのかなっていうか、ことをですね、 ぜひ知りたい方は、Spotify のアプリから、なかなか言わないスナオベというふうにですね、検索してもらえればですね、見つかると思いますので、ぜひ覗いてみてください。ラジオのようにですね、画面を消してもですね、聞くことはできるので、そのあたりは、安心して使ってみてください。そして、次の、ショーではですね、次のポッドキャストでは、今回の話プラス飛距離に関しての話、そしてちょっと違う部分の話も入ってくると思うんですけども、続編も楽しみにしていただけたらなと思っております。皆さんのコメント、感想をお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。ということで、最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回のポッドキャスト、ぜひ聞きに来てください。ではでは。